ではですね、3番目のケースのですね、オーディオ学習を始めていきたいと思います。で、相談者は岩崎かなさん、38歳、夫39歳、長男9歳、4年制大学商学部卒業後、中堅商社、中堅商品メーカーに入社。長男の出産を機に退職し、8年間専業主婦。現在は近所のディスカウントストアでパートタイマーとして勤務し、2年目ですね。で、相談したいこと。長男が小学校2年生になったことを機に、また仕事がしたいと思い、パートとして働き始めた。しかし最近になってもっとやりがいのある仕事に転職したいと思っていたところ、店長から他のパートタイマーやアルバイトたちのリーダー的な役割をやってほしいと言われたと。転職するにしてもいろいろと不安もあるし、どうしたらよいか迷っており相談したいと。こういうことになりますね。はい。ではですね、合わせてその第ケースさん、岩崎さんのケースの、テキストですね、これを、見ていきましょう。で、このケースの知識理解という形でですね、ここにこう書いたのはですね、まずこの相談は、漢字とするとですね、そんなに特別なことではなくて、よくある相談で、あまり特別な状況ではないものかな。それで、仕事も慣れ、子育てとの両立にも自信が出てきた。仕事にも慣れ、そうですね、2年目ですからね。それから子育ては、今小学校だから4年生ですよね。両立にも、自信が出てきたことが感じられると。それで相談者の言うそのやりがいとは何か。で、現状での不満は何か。こうね、よりやりがいというのは、裏を返せば現状で何か不満があるかもしれないですね。は何かを理解することが大切と。考えられることは、一つは、今のパートではなくてね、正社員と。いうものになりたいっていうことかもしれないし、それからディスカウントストアではなくね、前職のような仕事とかね、ディスカウントストアでの、仕事っていうことのパートですからね。そういうところにね、もうちょっと別の仕事、前職のような仕事っていうのがあるかもしれません。または何かやりたい、特別にね、やりたい仕事があるのかなという感じはしますね。それで店長からリーダーをやってほしいと、との依頼。これにはですね、興味はきっとあるんでしょうね。これ迷うってことはね。迷うってことは、興味があるけれども、その迷うというのは、自分のやりがいっていうのが少しその人の束ねるとかね、ちょっと他のパートの社員とは、立場が違うっていう、そういうことにやりがいがあるってこととは違うんでしょうね。それで他のね、パートやアルバイトのリーダー、これもですね、人によっては合う合わないっていうのはありますよね。みんながそういうのがやりたいってわけではないし、逆に言うと面倒くさいというかね、いろいろ気を使うってこともあるかもしれませんよね。それで、年齢的にもこの人は、マイホーム購入で収入が増やしたい。例えばですね、年齢的に言ってもそろそろマイホームが待ちたいというような状況もあるかもしれない。いろいろこんなことをですね、考えながら、聞いて進めていくってことですね。 まあ、ここでそのいろいろなこう想定ではなくて、こんなこともあるかもしれないというか、まあ、いろいろケースをですね、考えてみることは、これは大事なことなんですね。ですけれども、何度もいつも言ってますように、こうだって決めつけてはいけないということですよね。だからいろいろ聞く。あ、聞いてみてやっぱりそうだったんだ。まあ、もしくはそうではないんだっていうことが分かるし、まただから追加の質問も聞けるってことですね。はい。それで、まあ、その次に進みまして、相談者の訴えている問題、まあ、第一段階ですね。これは基本の型、言葉をベースにしてますから、第一段階をそれで進めていって、まあ、このケース固有のね、ところですね。第一段階で一通り相談を聞いた後に、まあ、共感の言葉、まあ、どんなことを言うか。まあ、これはですね、この人は、迷っているわけですね。で、相談者の、まあ、この書いてあるにしてもですね、送られてきた書いてあるものもどうしたらよいか迷っており、っていう迷っておりっていうことですから、もうここが素直に迷ってるっていう言葉を使ってですね、今のお話を伺うと、それは、まあ、どうしたらよいかね、迷いますよねという感じですね。はい。それと、で、それに続いてですね、では、この相談内容の確認と共有ということですね。そうすると、その岩崎さんのご相談は、その2年前からパートで働いているけれども、もっとやりがいのある仕事に、転職をしたいと思っていたところ、まあ、店長から、まあ、リーダー的な仕事をやって、まあ、リーダー的言わなくてもリーダーの仕事をやってほしいと言われですね、まあ、転職にも不安もあり迷っている。で、よろしいですか？もしね、何か違いがあれば何でもおっしゃってくださいね。はい、ということですね。まあ、大体このくらいの内容でいいと思いますね。はい。これはね、当日試験でクライアントが、まあ、基本的にはもうこのことを言うんでね、これで違いないんですけど、まあ、少し変化があったらそれを取り入れてもいいですけども、まあ、むしろあまりそういうことは考えないでね、もうこれで言って、でっていうのは、これでいいですか？違いがあったら言ってくださいって言ってるんですから、もうこれでいいと思います。はい。で、第2段階に入るってことですね。はい。で、第2段階のその質問、どんなことを質問したらいいかなっていうのが、ここでですね、8つですね、を挙げてます。メインの質問っていうところで、1、2、3、4、まあ、5、6は逆に相談者じゃなくて、キャリアコンサルタントが考える相談者の問題。まあ、これを意識して、これを掘り起こす、もしくは確認するような質問が5、6ですね。で、7、8と入れてます。で、まあ、あくまでもこれはオーソドックスに考えた時のあれなんで、まあ、皆さんが前あのその前と同じですけど、まあ、この中でですね、まあ、自分はこういう順番で、聞いてみたいっていうのをここでアレンジして、はい、組み合わせて、まあ、もちろん聞いてもいいし、まあ、この順番でね、聞いてってもいいと思いますね。あまり複雑に考えないでね。で、あくまでもこのテキストでは、そのメインのテーマの質問のところまでですね。で、当然この後答えが返ってきたらば、それに対しての受け止め、伝え返しとか共感とか追加質問、これはもう、その場でゆっくり聞いてですね、落ち着いて行うということですから、まあ、その部分だけは当日ね、やっぱりやる必要あるんですけども、もちろんね。そしてやった後、また次の質問に行くって感じですよね。はい。ではね、最初の質問、そう、メインの質問、丸1っていうとこですね。はい。ちょっと、まあ、読みながら言ってみますね。はい。で、まずですね、以前に経験されたお仕事と、現在のお仕事のやりがいなどに関してね、お聞かせくださいと。まあ、これ2つ聞いててね、まあ、プロフィールを見ると、以前結婚してですね、 子供が生まれるまではですね、何年間やってたんですかね、長男の出産を機に退職ですね、ということでですね、8年間専業主婦をやっている、今この人38歳ですからね、8年間専業主婦をやっているということは、30歳の時に、メーカーを辞めたっていうことですね。30歳か。この人大学出てるから、22で就職したとすると、約8年間ぐらいね、中堅商品メーカー、なんかこの言い方ちょっとおかしいですね。中堅商品、中堅商品メーカーってね、ちょっとこれ中堅商品メーカー、なんか変な言い方ですけどね。何しろね、商品、何らかの商品のメーカー、何の仕事をやってたか分かんないんですけどね、ということがあるのが分かってますから、それとの関係性が何かあるのかなっていうこともありますから、そういう意味でね、この質問で、これをですね、聞くときは最初に聞くので、一つポイントはね、あそこ、ここではまずって言ってますけど、まず初めにとかね、今まで経験というか、この人は以前でいいと思いますね、ずっと主婦やった、以前に経験されたお仕事と現在のお仕事のやりがい、これ直接ね、現在のお仕事についてって聞いてないのは、現在はディスカウントストアでパートやってるっていうのが、書かれてるんでね、そこはわざわざ聞かなくてですね、むしろ今のお仕事、それを念頭に置いて、やりがいなどに関して、ね、ここをオープンに聞いてますよね、関してお聞かせくださいって感じですね。これで大体仕事のね、ことを聞いて、そこでもちろんね、このフォローが入るんですけどね。で、その次のメインの質問ですね。それでですね、この人ね、主婦で子供さんがいるってことは分かってる。厳密に言えばですね、家族構成とかを、全部知ってるっていう前提ではなくてね、相談。ですから必要なことは聞けばいいんですね。で、当然ね、ご主人がいて、で、お子さん一人ですよね。ということは、分かっているというか、試験的には分かっているんですが、ロールプレイをやるときにはそこをうまく使ってね。で、次に、そのご家族の状況ですよね。で、特に、その、ご主人はね、今回のこと、について、どう言われてますか？ご主人には相談されてますか？またどういうふうに言われてるか、お聞かせいただけますか？ということで、そうですね、外お子さんが一人っていうこととかですね、これ、厳密に言うとですね、小学校2年になったって言ってるから、長男が、今、4年生ですね。っていうことは分かってるけど、他にまた子供さんがいるかどうかはまだ分からないんですね。聞いてみないと。なので、厳密に言うと、ご主人がいるっていうことだって、分からないかな。そうですよね。これ、最近シングルマザーでね、こういうふうに働いてる方っていうのもいらっしゃるわけだから、そうか、このメインの質問の2番目はね、次に、今回のご相談は、これも定番の質問ですよね。ご相談は、ご家族にとってもね、影響が大きいことと思いますので、まずそのご家族の状況、少し教えて、お聞かせいただけますかっていう感じですね。そうすると、主人と、子供は一人、ということがわかりますね。そしたら、それに続いて、では、今回の件はご主人にはね、何かお話はされてますか？もしされていればね、ご主人はどんなふうに言われてますか？こんなふうに持っていくのがいいかもしれませんね。それが、メインのテーマの2つ目。で、3 つ目はですね、これは言ってるやっぱりやりがいですよね。テキストではですね、岩崎さんが、まあ、転職を考える理由のそのやりがいですよね。もっとやりがいに関してね、もう少し詳しくお聞かせいただけますか。そう、もう少しやりがいがあると、まあやりがいのある仕事ですよね、とはみたいなね、そこについてね、もう少し詳しく聞かせていただけますか。まあこれは結構大事ですよね。ご本人がもっとやりがいのある仕事に就きたい、この人にとってのやりがいは何なんだろうかと、やりがいの仕事に転職したいですもんね。これをもっとやりがいのある仕事に転職したい、単にね、もっとやりがいのある仕事に就きたいって言ってるんではないんですね。まあ、だったらこの今の、まあ、パートの中でもっとやりがいのある仕事っていうのはあるかもしれないんですけれども、そうではなくて違って、まあ、転職したいだから、もっとダイナミックにというかね、もっとガラッと変えたい何かがきっとあるんでしょうね。はい、まあ、それを聞くのがね、3つ目ですね。はい、それでですね、ここで一旦ね、その次の第3段階のキャリアコンサルタントが考える相談者の問題、これをね、先に目星をちょっとつけておきましょうって感じですね。だからその1、その2っていうところですね。で、その1、このね、どんなふうに、どんな視点で考えてみるかっていうことですね。それで、読んでみると、そのワークライフバランスやですね、今後のキャリアの観点から本当に自分がやりたい、またはあるべき姿は何かをね、十分に考え、理解が深まっていない、まあ、自己理解不足ですね。まあ、ここに着目するっていうことですね。まあ、ここね、ある程度このキャリアコンサルタントが考える相談者の問題の、まあ、王道みたいなもんですね。自己理解不足。本当に自分が何がやりたいとかね、どうなんだっていうことが十分理解できてないんじゃないかですね。で、だからこのさっきの、じゃこれをね、考えるっていうか、まあこれをこういうところあるんじゃないかなっていうのをやっぱり引き出すための質問とすると、その右側のね、メインの質問の5番目ですね。はい、これどんなふうに聞くかっていうとね、例えばこのワークライフバランスですね、仕事と家庭の両立ですよね。ワークライフバランスや、まあ今後の、まあキャリア、まあ仕事って言ってもいいと思うんですけどね、まあキャリアの点について、まあ観点から、その本当にね、自分がやりたいこと、またはそのどんなふうになりたいか、あるべき姿をね、その十分に考えたことっていうのはありますか。もしあればね、具体的にお聞かせくださいっていう感じでね。この時にね、これ5番目でしょ。そうするとですね、その前に今の質問で言うとですね、一番大事なやりがいについてこう聞いているじゃないですか。メインの質問の3でね。ここね、岩崎さんが言ってる、やりがいについて少しいろいろ語るってことはあるわけですね。とこんなことがやりたいっていろいろ語ると思います。はい。だけども、例えば正社員になりたいとかね、もしくは前と同じような、なんか前どんなやってたのかな、まあ営業じゃないか、まあ前やってたようにやりがいのある仕事を就きたいんですっていうふうにこうまあ出てくる可能性はあるんですね。でもそれは一つの面から見て、そういうとこがやりがいだってこう考えているんでしょうけれども、そのまあ一つはそのワークライフバランスだって、もう結婚して家庭があって子供さんもいるんですよね。だからワークライフバランス、それからまあこれから長くこう仕事をする、きっと仕事は続けると思うんですよね。という観点から、その本当に自分がまあやりがいもそうですけど、やりたいこととかね、こうありたいってことね、深く考えたことありますかっていう感じですね。だからさっき言った正社員になりたい なんとかっていうのはいいんですけど、もう一度改めてそこについて聞いてみる。まあ、その時にですね、答えがですね、まあもちろん答えは出てくると思うんですけど、でもやっぱりちょっと十分じゃないよなってこうね、思えばいいんでね。だからもうちょっと深めれば、もっとはっきり自分の方向性が見えてくんじゃないのって考えればいいわけなんでね。で、それがその一つ目の視点ですね。で、もう一つキャリアコンサルタントとして考える視点ということで、その2っていうところですね。はい、これ見てみますと、そのご自身のその経験や能力でね、やりたい仕事への、やりたい、もしくはやりがいのある仕事への転職が可能かどうかの、その調査とか情報収集がね、不足していてですね、その辺が十分に理解できてないんじゃないのと。仕事理解不足っていうか、転職っていうことも含めてね、転職に対する理解不足があるんじゃないのっていうことですね。今の段階で言うとね、これ、その質問で言うとですね、4番目ですね。転職を考える理由が3番目だったんでね、4番目、その、さっき言った、たようにですね、転職にも、この人不安があるって言ってるんですね。があると言われてますが、そこについてより詳しくね、聞かせてくださいと。転職について不安がある。経験がないからね、本当にできるんだろうかとかね。もしくは、子供さんもいるから、あまり残業ができない。ね、そういう形で正社員になれるんだろうかとかね。いろいろこうあると思うんです。そこで話は出てくるとは思うんですけれども、少なくともこの人がね、転職も果たしたことがないですから、情報収集とか十分ではないので、一つの観点からそういうとこを徹底的に理解していくとどうなるかっていうとね、こういうのってどうなるかっていうと、一つは、いや、とてもやっぱり転職は難しいなと。だったら今の中でね、せっかく店長も言っている、リーダーとかね、それも悪くないなっていう方向に傾くかもしれないし、場合によってはこう調べてしたら、いや、こんなにいい求人がある、どうしてもやってみたい、応募してみたいっていうふうに傾くかもしれないんですね。そうなってきたら、そっちの方に転職活動するっていうふうに動けるわけなんでね。どっちにしても、そのためには、ここの理解が十分にすることが大事ということですよね。で、それを、引き出す根拠の質問とすれば、その、このメインの質問の丸6っていうところですね。はい。このご自身の経験や能力。ね。この人、経験。前職の経験。能力でね、その自分のやりたい仕事、これがやりがいのある仕事と、どっちでもいいと思いますけどね。仕事や転職が、可能なのかどうかね。その辺を十分に、考えたことがありますかとかね。もしくは調べたことがありますか。で、あればね、具体的に、どんなふうにね、具体的にどうされたのか。お聞かせくださいっていう質問ですね。こんなことを質問するとね、なかなかはっきりした答えはなかなか返ってこない。ということで、この四肢視点のコアがこう言えるって感じですね。で、今これ丸6のとこですから、丸7の方をですね、上の段に戻って、その他の質問っていう意味では、店長からリーダーをやってほしいと言われて、今どんなお気持ちか、そこを詳しく聞かせていただけますかと。ここで、もうちょっと前でもいいですけどね。それから8番目ですね。その、今の率直なお気持ちではね、その、転職と、それから今のリーダーって言ってね、どちらかにね、気持ちがより傾いてることがあればね、そこのお気持ち、そこをお聞かせいただけますか。これはある程度定番の質問ですね。はい。ということですね。 まあ、もちろんこれ今8まで書いてますけどね、本当の定番でいうとその9番目にここまでいろいろね聞いてきましたけれども、他に何か気になることがあればね、うん、ありますか、あればおっしゃってくださいっていうのも最後の質問でありますね。はい、うん、まあこれで、質問の材料はこう出ているわけですから、皆さんこれをちゃんとインデックスを作ってですね、当日まあ忘れて頭が真っ白にならないように、自分でこのその自分のその赤で書いてあるね、自分の進め方、これをね覚えておくと。ですからここ作ってみてくださいね。うん、このケースでね、はい、作ったらばまあくどいようですけども、紙に書いただけで、それをねカードみたいのにしてね、もう徹底的に頭の中に畳み込むということと、それから質問をできるだけ、まあそうやっておくとね、質問が長く大体ならないですからね。皆さん質問がね大体長くなって何聞いてんだかよく分かんないっていうのは、自分の中でも聞くことがはっきりしていないから長くなるねっていうところあるんですね。だから質問しながら何を聞こうかって考えてる間に前のことをもう一回繰り返してる、まあ、こういうパターンですね。まあ、これをなくすためにもね、しっかりこの辺を押さえておくっていうか、自分でね、うん、整理して覚えるってことですね。そして第4段階ね、具体的点、まあここはね、まあ本当にここまでたどり着けばいいし、もしくはここは口頭諮問ではね、あ、面接の中では行かなくてもまあいいというか行かない場合も往々にしてあるんでね、それ決して悪いっていうわけではないんですね。行けばいいんですけども、まあ、相談者が、うん、の対応次第って形がありますんで、だからどんなことをやるかっていうのをね、うん、口頭諮問でそれを補って言えばいいですね。はい、例えば1番の着眼点ですね、はい、自己理解不足があるというふうに考えて、相談者がそれにも気がついてもらったらですね、その第4段階の展開のその1位ですよね。はい、うん、それではそのジョブカードと、ね、これジョブカードって、まあ、この人は過去のだから最初の8年間の仕事、それから今の2年間の仕事、まあ、それからどんな能力経験で何をやりたいかみたいなのを整理するわけですね。だからジョブカード、まあ、等のね作成を一緒に行うことを通じて、まあ、自分がやりたいこと、それからあるべき姿などをね一緒に考えていきましょうと、うん、でその中でですね、うん、まあこれね結婚してご主人もいるわけだから、そのご主人の意向も十分にね聞いてね、そのワークライフバランスだから自分だけのことを考えてやりたいやりがいではなくて、一つは大事なことはワークライフバランスですよということで、まあ、そこにはご主人の意向も十分に聞いて、ワークライフバランスを大切にすることも欠かせませんの、まあ欠かせません、もしくは、ご主人にもそこを十分に聞いていきましょうみたいなね、まあ、こんなようなことを言えばこれね非常に具体的でなおかつ抽象的じゃない言い方なんでいいんですよね。うん、まあそういうことをすることによって自分の方向性が見えてくる、だから現在の迷いから脱出することができるっていうことですよね。で2つ目ですよね、うん、まあ転職の状況についてあまり詳しく分かってない、調べてない、うん、ということと同時に自分のことも分かってないとね、転職ってうまくいかないわけですね。だからもうこのね第4段階の展開ってもういろいろこう複雑にバリエーションを増やすっていうか、まあ、ある程度型にはまった言い方でもいいんですね。まあジョブカードってのはそういう意味ではあれですよね、こう便利に使える、まあジョブカード自身はね本当に有効性があるのかどうかとかね、いろいろまあ、批判というかもう多いわけですけれども、うん、私も随分ジョブカード作成でやりましたけどね、はい、まあでもそれをここで試験ではこれうまく使えますからね。 その2の方もジョブカード等の作成を、一緒に行うことで、上と同じですね、はい、それでご自身の経験とか能力、その棚卸しですね、これまず自己理解を深めましょうと、上で言ってることと同じなんですね。その上でその希望する求人の内容や条件、それと比較、そうですよね、これマッチングとも言いますよね。相手が求めているものと自分がそれに応えられるもの、これの、転職ってマッチングが大事なんですね。マッチング、条件を比較すると、で、具体的には一つはそのハローワークの相談員、ハローワークで相談員の方に相談する。何かというとハローワークの場合には具体的な求人を持っているわけですから、それで具体的に相談することができる。それから転職サイトっていう意味ではですね、仕事を調べるっていう意味ではキャリアインサイトなどのサイトで調べる。それから、この人の場合にはね、本当は転職エージェントはあんまりね当たらないんですけども、何かと転職エージェントっていうのは有料人材紹介みたいな感じでね、っていうことは、その有料人材紹介っていうのは転職する人を紹介して、その人が転職が成功したら企業からお金を紹介料いただくって、こういうシステムですよね。ですから企業にとってはお金を払ってでも、取りたい価値がある能力がある仕事、そういう人に向いてるんでね、相当経験とかね、キャリアがある人、即戦力、こういう人向いてるんで、この人の場合にはね、それがあるのかどうかちょっとわからないですけどね。単に手法をやっててパートをやってるっていうんだと、本当は転職エージェントというのはあんまり該当しないですね。でもここの試験ではね、そんなに細かいことを複雑に考えずに、この等速するなどですね、こういうことを、行ってみましょうとかね、そういうことが言えると思います。はい、それではね、ここの、3番目のケースのですね、岩崎さん、はい、のオーディオ学習を行ってきました、ので、皆さんで、これをもとにですね、さらに自分のものというものをよく考えてみてください。はい、それでは以上です。